東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さて今日のキャラバン隊のレポーターは平野遥さんです。呼んでみましょうか。平野さん、
はーい、から皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、今年もよろしくお願いします。
頑張って頂戴お願いしますよ。
はい、今日私たちは南相馬市鹿島区に来ています。天気は晴れです。風もなく青空から差す日差しが強く、思わず目を細めてしまいます。さて今週のテーマは地域の絆づくりということで、今日は製鉄の壁掛けと相馬の狛江マグネットの商品を共同開発した福島市にあります生活介護事業所もちづりワークの千葉美智子さんと自立研修所ビーンズの郡信子さんにお話を伺います。なんとですね、今日このビーンズにはですね、福島市にありますもちづりワークさんも来ていただいて、わざわざ今日放送があるということで、初めてこの南相馬市にありますビーンズに来ていただいたということで、利用者の皆さんが集まっているんです。皆さんこんにちは。いやー元気ですね。ありがとうございます。 ありがとうございます。でこの皆さん集まっていただいて元気な場所から今日お届けしたいと思うんですが、まずもちづりワークの、千葉さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回共同開発した商品どんなものなんでしょうか。
はい、もちづりワークが福島市の競馬場の方から使い古した蹄鉄をいただいてきて、それを磨いてお守りにして今までも販売はしていたんですが、今回南相馬市のビーンズさんと共同開発した製品が今回出来上がったということで、蹄鉄の壁掛けのためにサオリ織りがつけられて、あとは伝統ある相馬の狛江のマグネットもついている、とてもカラフルな製品になってます。もちづりワークではもともとちょっと地味な形で製品開発してたんですが、今回はカラフルでとても若い人にも手に取っていただけるような製品が出来上がりました。
はい、もちづりワークでは蹄鉄を担当しているそうなんですが、蹄鉄はどんな方が作ってらっしゃるんでしょうか。
はい、利用者の方の作業活動の中で、コツコツ磨いております。とても時間がかかる作業で、紙やすりなどで本当に黙々と根気強く磨いていくことで、表面のサビがきれいに落ちてピカピカと鉄の輝きが出てくるような感じになっております。
そもそも蹄鉄にはどんな意味が込められているんでしょうか。
いろんな世界的に縁起物としては有名なんですけれども、まず日本では馬は人を踏まないということで、車のバンパーなどにつけて、交通安全のお守りにすることは昔から あったようです。あとはアメリカでは金運のお守りだとか、イギリスでは結婚式の時に花嫁に持たせると幸せになるとか、いろいろ国によっても意味はあるようですけれども、幸運を呼び込むだとか、あとは魔除けになるとか、いろいろと、意味合いがあるお守りになってます。
そうなんですね。ではですね、実際に蹄鉄を磨いていらっしゃる利用者の方にお話を伺います。菅野さとみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どんな風に蹄鉄を磨いていらっしゃるんですか。
蹄鉄はまず蹄鉄の磨き方を最初サビを落としてきれいに磨いています。
そうですか。どれくらいで仕上げるんですか。
2日から3日までかかります。
結構こう手とかも痛くなったりするんじゃないんですか。
ちょっと赤毛で皮膚が痛くなります。
そうなんですね。まあ、それでも丁寧にひたすら作り上げていくということですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。では次にビーンズの郡さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ビーンズはコラボ商品の蹄鉄を下げる取っ手の部分をサオリ織りで使 作っているんですが、どんな方が作ってらっしゃるんでしょうか。
はい、知的な障害を持った方とか身体障害を持った方が思い思いに自分 の、 好きな色とか糸を選んで自由に織っていただいております。
サオリ織を選んだ理由というのはあるんですか。
はい、いろいろインターネットなんかでもどんな活用法ができるかと調べたんですけれども、やはりちょっと明るいイメージにしたかったっていうことと、まあ、うちの方で元からの自主製品としてサオリ織ありましたので、ぜひこれを使いたいっていうことで明るい色のサオリを使うようにしてみました。
はい、実際にこの壁掛けを見させていただきますと、サオリ織黄色の鮮やかな色が出ていますね。
はい、本当に黄色とか赤とかもうみんな自由に縦糸を選んで横板も自由にやってますので、本当にその人一人一人のオリジナリティに富んだものとなってます。
はい、ありがとうございます。ではですね、実際に蹄鉄とサオリ織をくっつけるためのビスをつける作業、カシ目を担当している菊池実さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、サオリ織は一連の作業をすべて一人でするのではなくて、その人の得意なものを担当するそうなんですが、このカシ目を担当した理由というのはあるんでしょうか。
はい、手先が器用なのでもうやりたいと思いました。
もうご自身で手先が器用と断言していただきました。ありがとうございます。このカシ目をするにあたってここがポイントというところはありますか。
やっぱ一つ一つ丁寧に作りたいところですね。やっぱり
丁寧に作り上げて、しかも才能もあるということで完璧ですね。ではですね、最後に小織さんに代表して伺いたいと思います。小織さんにとって絆とは何でしょうか。
今までもそうでしたけれど、いろんな人とつながって、このつながりって無限大だっていうのが震災後分かりました。その中でつながりがあるとパワーが倍増して、で本当にこの絆に私たちは助けられてきました。本当に感謝です。そんな思いです。
ありがとうございます。実際にこの商品、コラボ商品が去年開催されたのまおいで販売されたそうですが、かなり売れ行きが良かったそうですね。
はい、出しましたら、まあ、ほぼその日のうちに完売で、予約も欲しいっていう予約も来ました。
そうですか。実際にこう今これを手に入れるというのは難しいんですよね。
望月さんでね、丁寧に磨いてくださってるので難しいんですが、南相馬市の原町区の名城館さんに行くとある場合があります。
なるほど、ある場合があるということですね。鏡田さん、
はいはい、
はい、こちらからは以上です。
わかりました。今日皆さんも集まって賑やかみたいでしたもんね。
はい、もうかなり多くの方々が来ていらっしゃって、今作業をされてます。黙々と。
そういうことですか。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のレポーターは平野遥さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。